ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もお付き合いよろしくお願いします。今日はですね、最近はねちょっと聞かなくなったと思いますけど、昔は音楽祭というのがいっぱいありまして、各テレビ局ラジオ局あったんですね。もう本当に80年代90年代ぐらいってそういうのが多くて、まあ、それになるとね、僕らはねやっぱね新人のタレントさんというか、まあ、アイドル関係というと、まあ、各社ね大手事務所が、まあ、今年の一押しみたいな感じでそのタレントさんをね新人賞を取らせようと、すごいね、どうだろう、今ぐらいの時期かな、8月の終わりぐらいから積極的にこのね音楽祭専門のスタッフの人がいて、まあラジオ担当とかテレビ局担当とかの人たちがもう全国にね飛び回って、その票をね各ね地方局のプロデューサーさんとかが1票とか持ってるんですよ。でそれをいかに集めるかっていうのがすごいこの年末、まあ10月11月にかけて過酷なねレースに入っていくので、今の時期ぐらいすごいもう毎日のようにどっか飛んでて、でどこの事務所が結構有利だよとか誰々推してるよみたいな話になると、されどうだよ、こっちの資料持ってって、まあ別になんか変なことはないんだけど、なんかね手土産を持って行ってよろしくお願いしますみたいなのも、例えば本当にもう北海道だろうが島根だろうが九州のね宮崎だろうが沖縄だろうがいろんなところにも行くんですよ。でそれでもうね、ただねその票集めっていうのがやっぱりねその毎年このタレントさんによって違うし、まあ事務所の力関係はもちろんあるんだけど、まあ当時はねその大手事務所っていうのが大体どうだろう8つから10社ぐらいあったのかな、8つから10社ぐらい。そうするとやっぱりねすごい熾烈な感じで新人祭りとかいろいろあるんですよ。この地方でもなんか雪祭りだとか博多のどんたくだとかそういうところへねいろいろね新人の子たちが行くんだけど、やっぱりそこでねもうマネージャーが現場でバチバチしてるわけですよ、なんとなく。でね、なんかまあ別に仲悪いわけではないんだけど、やっぱね、ちょっとね、なんかお互い気を許さないぞ、みたいな、ちょっとオーラを放ってて、なかなかね、これがね、僕ら新人の時は、よくわからないでいくと、なんか、あなたどこの人みたいな雰囲気で見られて、結構ね、冷遇された思いもあるので、新人賞争い、音楽祭ってすごいね、今ではない緊張感というのがあったので、ちょっとまあこの辺の話は、また深い話は、次回来週話しますね。はい。それではここで一曲お聴きください。ディープスでパラダイス。
わかるよ、ドラマで見たあの
ディープスでパラダイスでした。詳しい最新情報はエイリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。お相手はエイリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ。
ブーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウワウのコーナーです。
はい、竹見みゆき、今夜も行っちゃうわよ。ガウワウスタート。
ガウワウ、
ガウワウのコーナーです。皆さん元気にお過ごしでしょうか。あと少しで夏終わりっていった感じなんですよ。もう来週から9月、早くて信じられませんね。まあ残りのサマーは少ないんですけれども、思いっきりエンジョイしていきましょう。さて、昨日8月26日、まあ、日付変わってしまいましたけれども、この8月26日はマザーテレサのお誕生日なんです。実はですね、私の本名はマリア・テレサ・ガウなんですね。で、多くの人に、あら、マザーテレサってすごいね。なんか私めがそんなマザーテレサと同じような名前をいただくなんて、なんかおこがましいんですけれども、実は違うんですよ。私の本名は、マリア・テレジアという17世紀に生きたローマの女帝からもらったものなんですね。この人は、マリアントワネットのお母さんでもあるんですけれども、そのマリア・テレジアから取られています。そして、もう一つの理由はですね、私のお母さんのお姉ちゃんがいるんですけれども、その、まあ私のおばにあたる人なんですね。そのおばの名前がテレシータということで、まあこの二人から私は名前を受け継いだということになるんですけれども、日本ではね、マザーテレサの方が有名ということなので、まあ多く言われるんですけれども、実はちょっと違うんです。でもね、実はマザーテレサは本当の名前ではないんですよ。そう、マザーテレサの本名は、アグネス・ゴンジャ・ボヤジュという方なんですけれども、彼女はね、マケドニア生まれのアルバニア人。ゴンジャというのは、アルバニア語で花のつぼみや小さな花という意味をしているんですけれども、じゃあ、なんでマザー・テレサになったのと思われるでしょ。実は、マザーというのは、指導的な修道女への継承になっているんです。男性の神父さん、ファーザーと言われるんですけれども、それと打って変わって女性の方はマザーと呼ばれることが多いんです。で、テレサというのはそのマザーテレサさんが敬愛したリジュのテレーズにちなんだ修道名となっております。なので、まあ多くの方にはマザーテレサ、まあ母なるテレサということで覚えられているんですよね。さて、もうこのマザーテレサというのはもう皆さんもご存知の通り偉大な人です。世界の貧困問題、孤児問題、病気に苦しむ人々を助けることに多く貢献してきた聖人でして、まあ、生前からね、その活動は高く評価され、いろんな賞をもらっています。ノーベル平和賞だったり、テンプルトン賞など、もう本当にですね、数えきれないぐらいたくさんもらっています。そして彼女が亡くなった9月5日は祝日となっているんですよね。それほど愛されている人です。そんなマザー・テレサを思って選曲させていただいたのは、マイケル・ジャクソンの In Our Small Way、私たちの小さな方法でというものです。これは1970年にですね、まだマイケル・ジャクソンが子供の頃に収録されているものです。なんでこれを選んだかというと、マザー・テレサの言葉で、100人に食べ物を与えることができなくても、1人ならできるでしょうという名言がありますが、この曲のサビの歌詞はですね、このようになっています。あなたと私はすごいことができないかもしれない。一日で世界を変えることなんてできないかもしれない。でも、今日という一日の中で何かを変えることはできるかもしれない。私たちの小さな方法で。In Our Small Way。聞いてください。マイケル・ジャクソン。In Our Small Way。
Maybe you and I can't do great things. We may not change the world in one day, but we still can change some things.
はい、聞いていただきましたのは In Our Small Way、 私たちの小さな方法で、マイケル・ジャクソン。まだ子供の頃の声となっていますが、本当にやっぱりその子供の声だからズトンと心に落ちるものがありますよね。この曲自体はそんなに有名な曲ではないんですけれども、でもこうやってよく歌詞をね見て理解しようとすると、うわ、こんなことを子供に言われてるんだ、私も明日から何か頑張ろう、なんか小さなことでも何か変えることができたらいいな、なんていうふうに感じられるかと思います。 In a small way。 さて、私のライブやってきますよ。9月の16日金曜日夜7時から GAO バースデーライブフェイス2フェイス、順調に準備を進めています。はい、そして場所はゼックス日本橋というものでございます。詳しくはですね、私いろんなフライヤーを、SNS でアップさせていただいておりますので、よかったらご覧になってみてください。今回はミュージックチャージ5000円となっておりますが、ワンドリンクついています。ご予約は msgowish@gmail.com msgowish@gmail.com まで送っていただければ予約しておきますので、皆さんぜひともお出かけください。皆さんに会えること、みんなとフェイスフェイスでお会いできることを楽しみにしています。そして引き続きこちらのガーバーでは皆さんからのメッセージ募集しております。ロックラッシュレディオのホームページまで送ってくださいね。皆さんが知りたい曲、知りたいアーティスト、いろんな歌詞の内容を訳してほしいというものがあれば、ぜひともこちらに送ってください。お待ちしております。それでは竹見ゆきにお返しいたします。 Have a wonderful evening. Bye。
ガウワウ、ガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで、1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いてはヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎです。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ユイです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのユイちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
いやー、もうそろそろ夏も終わっちゃいますね。
あららららら
あららですよ本当にね、
あっという間に。
まあ皆さんご存知の通りね、うん、あの収録なんでまだ私たちに夏が来てないんですけど、
う
ん、
始まってもなかったですよね。
始まってないんだけど、ま、だもう夏が終わるっていう話をするっていうね、
うん、いですね。
きっとね、今年の夏もできなかったなってこともあるんじゃないかなと思うんですけど ね、
そうですね。
夏の定番がね、
うん、
何ですか夏の定番。
夏の定番、
はい、
お祭りとか。
お祭り、
うん、
お祭り散歩。
お祭り散歩何ですか。
すいません、
散歩
お祭りサンバか。
サンバ、
お祭りサンバか。お祭りサンバってなんだそれよこれじゃ夏終わっちゃうわ。
夏終わっちゃう、
終わっちゃいますね、本当ね。なんとね、そんな夏の終わりが近い今日ですけど、はい、ジェラートの日。
ジェラート、いいですね。
ジェラートの日ですよ。ジェラートとかそういう系食べますか。
ジェラートはあんまり食べないですけど、まあ、アイスなら、
うん、アイスね、
うん、
なんかジェラートって最近の言い方な、いつからだろう。
何ですかね、ジェラートと何が違うんですかね。
ジェラートってなんかこう、なんか柔らかいような、
そうですよね、なんかちょっとベタっとい
や、ジェラート屋さんに怒られるよ、ベタっとしたアイスって。
ベタっとつけるじゃないですか。
ベタっとつける、
うん、ベタっとなんかつけるイメージがあるジェラートって。なん
か表現がうめえんだか下手なんだかわかんないですけど、なんかね、そうですよね、
うん、
なんかハケみハケっていうか、なんかヘラみたいなのでペラーってつける感じね。あれがジェラートですよ ね、
多分ね。
昔なかったですよね。
どうなんですかね。
いや、なか
ったできたんだ
ろう。そうですよ、私たちの小さい頃だってもうなんかシャリシャリした氷のアイスか、
あ、袋に入ってるやつ、
はあ、あとはなんかもう、うんうん、 ホームランバーみたいな、そういうのしかなかったですけど、ね、ジェラートってもうなんかシャレたらって出てきたなと思ったんですけどね。
今いっぱいありますよね、アイスにも種類が。
アイス食べますよく。
食べます。
毎日のように。
毎日のように。
あ、毎日のように食べるの、
うん、まあ、でも冷蔵、あの冷凍庫には絶対入ってますね、アイスが。
それはゆいちゃんチョイス、それともお母さんチョイスですか。
お母さんチョイス。
お母さんチョイス、
絶対買ってくる。
お母さんチョイスしたね、アイスな、気になりますけどね、どういうか。お母さん買って、ちょっと俺想像していい、お母さん買ってきそうなやつ、はい、想像していいですか。
あ、いいですよ。
あ、6本だか8本とか入ってるパルムみたいなやつ。
あ、パルムは食べないんですよ、うち。
あ、でもそういうあのボックス系ですか。
そうです、ボックス系。ガツンとみかん。
わかる。あれちょっとね、飲んだ後に食うとね、さっぱりして美味しいんですよ。
出てくるんですよ、
ガツンとみかんね。あ、海藻、お母さん、ガツンとみかん。
出てくるんですよ。
そうなんだ。ゆうちゃんは好きなアイスは何ですか。
私チョコミントが好きです。
チョコミントだ、う
ん、チョコミント。
チョコミントですか。あれだって最初俺食べた時なんかね、はい、歯磨きした後にチョコ食ったみたいな。
え、
なんだこれって思ったんですけどね。
歯磨きした後にチョコ食べないですもん、そもそも。いやいや、
だからだから違和感なんですよ。
あ、そういうこと。
そうですよ。
あ、そういうことか。そう、
だからなんか最初、え、何これって思ったんですよ。でもだんだんだんだんと大人になってきて、うんうん、あ、こういうのもあんだと思って。今最近はね、まあ、好んでは食べないですけど。
あ、本当ですか。
もう前は避けてましたけど、今は別にあんまありゃ食いますねって感じ。
でも分かれますよね、好き嫌いが。
分かれますね。
こんなに美味しいのにと思って。
え、チョコミント一択ですか。
まあ、一択か、いちごアイスですね。でもほぼチョコ、チョコミント。いや、私チョコがあんまり好きじゃないって話をしたじゃないですか。
はいはいはい、
チョコがあんまり好きじゃないんですけど、うん、でもチョコミントだとそんなに、うん、あのチョコの嫌いなとこってチョコチョコしてくるところが嫌いなんですけど。
すいません、ちょっとちょっとわかんないですけど。
食べててなんかチョコチョコチョコみたいな主張が。
すごいですね。チョコチョコチョコチョコチョコチョコですか。
チョコチョコ来るじゃないですか、チョコって。
なるほどね。
あとなんか歯になんかうん、チョコチョコしてきたり。あれが苦手なんですけど、チョコって。
それなんか流行らそうですよ、チョコチョコ、チョコチョコ、チョコチョコっていうの。
じゃあなんて表現して、わかりますかね。
いや、全然わかんないですけど。
でもそれが嫌いなんですけど、うん、チョコミントだと、うん、そんなにチョコチョコせずに。
ミントミントミントミントする。
そうそうそうそう。ミントがチョコを消してくれる、いい感じに。だからなんかチョコも楽しめるじゃないですか。
あ、
それがいいんですよね。
なるほどね。まあ、これを聞いてる人でね、分かった人がない。何割の方が分かってる。
分かる分かる。きっとチョコミント好きな人は、あ、そうだよね。
今ブースではね、お母さんが大爆笑してますので、うん、多分お母さんだけ分かってると思います。
あ、よかった。
やっぱりね、似てますね。同じ DNA。
DNA ありますかね。
さすがですね。
だったか。
ガツンとミカの話すんじゃねえよって顔してましたけどね。
嘘。
はい、あとワッフルコーンみたいなの好きそうですね、うん、お母さんね。
あ、好きですね。
好きでしょ、うん、あら、分かった。
あれの好き、
ね、チョコモナカジャンボとか好きです。
あ、大好き、もう絶対入ってる。
分かった。
すごい。
お母さん趣味私合いそうですね。
え、ヨネさんはどういうアイス食べますか。
私もチョコ系が好きですね。
あ、チョコか。
いや、だって自分もチョコ、チョコか。
違う、待ってください。自分もチョコミントじゃないですか。チョコとチョコミントを一緒にしないでください。
いや、一緒ですよ。
一緒じゃない。
カテゴライズは一緒ですよ。
なんかチョコアイスは結構甘ったるいじゃないですか、
う
ん、ずっと。
そうですね。
それがいいですか。
それがいいです、
パルムとか。
パルム、パルムはね、チョコ感が足りないですよ。
そうなんですか。
チョコレートの、うん、もうまんまのやつが好きです。
まんま、もうチョコだけ。
ブラックバーみたいなやつ。
あ、食べたことないんです。
食べたことない。
食べたことない。
お、そうですか。
食べたことない。
一回チャレンジしてみてよ。
いや、その時はないですね。
じゃあゆうちゃん、俺が買ってあげるから、うん、それ一口食べていれなかった俺、残りベロベロしながら食べます
よ。嫌だ、全然嫌だ。チョコミント買ってほしいです。
あ、チョコミントって全部食べちゃう、うん、
食べちゃう。
俺に回ってこないじゃん。
回ってこない。
ざっくり切る、ザバッと切りますね。
回ってこないですよ。
いいですね、うん、そうか、アイスね、食べたくなりますよね、
う
ん、ついつい ね。どんなタイミングで食べます。
どんなタイミング。
夜飯食べたら。
あ、でも夜も多いし、うん、お昼頃とか。
お昼頃。昼ご飯食べてですか。
はい、食べないですか。
昼ご飯食べてそろそろ食べようかって、うん、お母さん出してくんの。
あ、でも夜は出してきますね、勝手に。いや、なんか今じゃないのになと思いつつ食べないよみたいな。
それそれどうするんですか。今じゃないから食べないって言うんですか。
今じゃないんだけどみたいな言うんですけど。
でも食べるんだ。
そう、出しちゃったからね。
出しちゃったって別に袋開けなければいいじゃないですか。
でもなんか自分で戻しに行くのもめんどくさいから、じゃあ食べるしかないか。
戻すぐらいいいじゃないですか。例えばね、レディーボーデンのね、でっかいパックからもうスプーンでよそっちゃってとかだったら、もう、うん、食べなきゃダメじゃんってなるけど、うん、
溶けちゃうから、ね、でもアイスは。
すぐ戻せば それで戻せば
戻し今戻しに行くタイミングじゃないんです
よ、ね、あタイミングもそこも違うんだ
タイミングも違う
なかなかねこれゆいちゃん大変です ね, 大変ですねお母さんも大変だって顔して、うん、今してますからねそうですか、うん、まあそんなね夏のね藤沢家ですけど、うん、夏の定番メニューみたいなありますかね食べるもので
夏は何ですかね、うん、
スイカ
スイカは食べないですね
スイカ食べるでしょ夏は
スイカ食べない
何食べないですか
水
えすみません
スイカは水の味なんか水なんて言うんですかね
スイカは飲み物ですか、
うん、いやっていうか生ぬるい水の味みたいな
生ぬるい水の味
ほーなんかスイカってあんま味なくないですか
いやそれはなんかお母さんが安いスイカ買ってきちゃってるみたいなまたディスってますね
あらららららららら。カブトムシ食べてるみたいな気分になるんですよ
いやいやカブトムシは多分苦いと思います食べたら食べたことないですけど
私も食べたことないんですけど、はい、なんかカブトムシの味がするんです
だから多分苦いと思います、はい、
違う
イメージ的にね
いやいやなんかスイカってカブトムシなんですよね、うん、スイカイメージが
そうかなんかスイカは水でカブトムシってい う, もうなんか新しいねキテレスな歌詞を書けそうですねねアイコもびっくりって感じじゃないですか
アイコもびっくりしちゃいます ね
本当ですね
そうスイカあんま食べないんですよ、ね、
あそうじゃあ藤沢家ではスイカ出てこない
スイカはまあ一人でママが食べてますね
あそうですか、うん、あのじゃあ志村けんさんみたいな感じで食べてるんですか
そんな風には食べてないですけど
食べてないですか、うん、あとバーベキューはねなんか前にも話したけど ね
結構あります
ねやっぱ夏といえばですかね、
う
ん
そうですね夏は結構やりますね、
やりますよねバーベキューってなんか昔はパリピなイメージだったけど
う
ちでとかでやるんだったらね、
そうですね
全然しっぽりとね
そうそうそう
ね自分のペースで焼いてね
そうなんですよ楽しく
ね楽しくできますそれもでもやらないでね用意はね
そうですね
用意はしないで、ま
あうん、食べるだけで
パパがやってくれるんですか
パパが全部やってくれるんで
バーベキューやろうよって誰が言うの
パパ
あパパが言って
るでもそうなんですよパパが好きなんですよ結局バーベキューも
バーベキュー、うん今バーベキューにハマってるわけじゃないですよね。まあ一時の焼き鳥みたいに。
あハマりかけてますね。
夏
結構、うん、結構あるんで。そう
か。でもいいですね。はい、夏らしいことね、うん。皆さんもね、まあこの時期だからね、夏もそろそろね、あの終わりに近づいてきてますけど。
そうですね。
ねやり残しちゃったってことはね、あったらね、うん、まだ間に合うかもしれない。ギリギリね。
ギリギリですね。
ね、
まだこの時期も暑いです
よ、ね。まだ暑いと思うんでね、皆さんね。
はい。
まあ。海パンでねうろうろされても困りますけど
怖い
困りますけどね
それは困ります
ねなんかやり残したとね、うん、海とかね
あーいいですね
海もギリですね
海ギリどうなんですかねこの時期
プールもギリじゃないですか
プールもギリ
プールも
行きます行く予定あります
いや俺去年とか行かなかったですよ海
あ本当ですかでも、うん、行けなかった海好きですもんねヨネさん
好き海好き俺ちょっと前に沖縄行ったんですけど、はいはいはい、海行かなかったです
え沖縄で
うん雨降ってて
悲しかったです
海見ましたけど
あ
もう見て終わり
見て終わりか
見て終わりですね
じゃあ今年は海に
今年行きたいですね海ね行きますか、ね、
いや私は大丈夫です
あそうですか、
うん、海私は海そんな好きじゃないんで
アンタイトルのね、うん、あの皆さんと
あいや私はいいかな海は
アンタイトルとその皆さんと行くのにゆいちゃん来なかったらどうしようもないじゃないですか、
うん、私は海はいいかなみんなで
えあのアンタイトルではどういうあれですか、はい、立ち位置なんですかメインボーカリストですか
私ですか
はい
いや
4分の1ですか
うんどういう立ち位置なんですかね
どうなんか誰かがリーダーで誰かがどう
リーダーとか今のところいなくてですね
あそうなんだ
メインボーカルはいるんですけど
あそれは決まって
ん
の
そうなんですあのもともとソロでやってたはるかちゃんって子がメインボーカルなんですけどあとは、まあ、みんな楽しくやっていただければ
楽しくふわっと
ふわっと
ああそう
やっていただければいいかな。
なんか例えば、
はい、
ファンの人の、うん、こう相性みたいなのとかね。
今私が考えてるのが一個あるんですけど、うん、これがちょっとなっちゃったらちょっとダサいなと思ってるんですけど。
ちょっとなんで考えてるのにダサい。ちょっとやっぱ一応聞いておきましょう。
いいですか？
あそうでもあれかこれが流れる時には決まってるかもしれない。
決まってるかもしれない。じゃあ私が今現段階で考えてる、
はいはいはいはい、
収録段階で、
はい、
あの主人公。なんかそのアンタイトルがちょっと笑わないでくださいよ。いや主人公
もう一回そうですねアンタイトルのコンセプトもう一回聞いていいですか。
アンタイトルの、あのコンセプトがあなたの物語の主題歌を歌いたいということで、うんはいはい、みんながそうやっぱり人生人それぞれじゃないですか、はい、だからみんなが主役なんだよっていうことで、うん、あなたは主人公
おじゃあ主人公の皆様みんながはーいって手挙げるっていう
ちょっとダサい
ライブ来た人全員が主人公っていう、
まあ、そうなんですよみんな主人公だよっていう
ちょっと面白いですけどね
ちょっとでもダサいんですよね
あのね 漢字なんですよ、うん、多分ね。
漢字
っていうのがダサい感が出るんですけど、
うん、でもなんか主人、まあ、いい、そうなんですよ、いいと思いますよね、主人公をあの、うん、Google 翻訳で調べたら、
うん、
メインパーソンなんだろう、メインピープルみたいな感じで、うん、それもダサいなと思って、
うん、
そしたらなんか主人公でダサいに振り切った方が、
なるほどね、
うん、そう、
わけ役さんってのもおかしいですね。ね、まあ、逆にね。
そうですね、
逆に今日は脇役さんみたいな、
うん、今日はね、まあ、脇役の日もあるでしょうからね。
そうそう、
あ
の自分の物語では常に自分は主人公ですけど、
そう、
自分が歩いてるうちにはやっぱ脇役の時もあるじゃないですか。
なるほど、確かに。
だから脇役さんっていうのをちょっと
脇役もいるかな。
なるほどね、じゃあそれがどうなるかね、
そうそう、
皆さん ね、
まあ、ね、
ちょっと楽しみにしていてください。
お願いします。
ではここで一曲いきましょう。曲紹介のお願いします。
はい、森山直太朗さんで夏の終わり。お聴きいただいている曲は森山直太朗さんで夏の終わりです。
いや、もうこれがかかると本当夏終わるなって感じですよね。
本当です ね、
ね、本当ね、夏のね、皆さんね、主人公になれましたか？どうですか？ね、そうそう、夏が終わっても皆さん主人公ですからね。
そうそうそう、みんな主人公ですから、
ね、アンタイトルの主人公の皆さん、これからもね。
ちょっといじらないでください
よ、はい、いやいや、でもこれはもう、もしオンエアの時にね、全然違うものになってたらね、うん、これ聞きながら皆さん笑ってますから、そういう意味じゃないですか。
そうですね、そうかどうします、ね、でも主人公になってたら、
いや、それはそれでなんかディスってごめんってなってますよ。
そうですね、楽しみです ね、
楽しみにしてますね、
うん、ということで森山直太朗さんで夏の終わりでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜もうなぎ騒ぎ、藤沢ユイの一番星を聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、でもやっぱ夏は楽しいですね。
楽しいよね、
うん、
ね、
楽しい、こんなに楽しいことがいっぱいあるんかと。
本当だよね、うん、アンタイトルも地方に行って、
うん、
大騒ぎするのはね、うん、主人公の皆さんね、そうですよね。
そうですね、
楽しみですよね、ツアーもね、
本
当にね、
うん、
まだね、まだまだ夏は終わらせないっていう感じで ね、
でね、
暑さに気をつけて皆さん、
そうですね、
楽しんでほしいな
と、ね、気をつけてい
ただきたい、ね、
はい、
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん、何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルの最新情報は公式ツイッターまたはホームページをご確認ください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ノアの方はですね、9月3日土曜日エディオンアリーナ大阪第一競技場大会、夕方4時スタートです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングノアのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ。あなたとのことは多分誰も知らんから。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です、
はい、
今週もレギュラーの皆さんと一緒に90分お送りしました、
うん、
そしてゲストコーナーは久しぶりの登場です。昨年とかはね、あのコメントでメッセージいただいたことあったんですが、リモートでのご出演を久しぶりですね。
そうですね、
石橋理央さんでした。いや、やんごとなき一族をね、もうしっかりと見たの でそのイメージをちょっと置いといて、アーティストの石橋さんとお話をさせていただきました。そうですね、はい、
もうあのご本人曰く二足のわらじを履き潰すって言ってましたから
もう私の頭ではね、やんごとなきの最終回の公演のイメージがあったのでもうそれとは全く違うこのね、アルバムのジャケット、
うん、
全然違うお顔を持っていらっしゃいます
ね。そうだね、だからあの子供の頃からのね、写真とかがもうずっと、
そうなんです、今の石橋さんの横顔のアップのお写真とこの頭の部分にこうまるでフィルムのような、
うん、
もう思い出のアルバムのような
本当子供の頃から
これ赤ちゃんの
お父さんに抱っこされている石橋さんが、ねね、こういうお写真もあったんですね、うん、お話聞けなかったですね、
そうそうね
気になった方はアルバムジャケット来週31日リリースですので見てみてください、
はい、
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。番組のホームページからは約1年間放送がお聞きいただけるようにもなっていますので、そちらもぜひチェックお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではアルコサイトの墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
あ、そういえばね、墓場まで持っていくわミュージックビデオになってますから、ぜひチェックしてみてください。皆さん
できましたか、
はい、
あ、見てみます。
よろしくお願いします。
いい曲ですよね。
ありがとう。
タイトルとのギャップがいいですね。ね、なんか演歌とか歌謡曲っぽいんですけど全然違うロックなんですよね。
なるほどね、はい、
そこがまたね、はい、アルコサイトのいいところ、はい、応援よろしくお願いします、
はい、
ロックラッシュレディオ、お相手は
ロックニソタケミと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブドールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
見てるあなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぎゅっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって火事かんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は愛せないから来世では